イカと
ミナリと
オケイの
イカがわしいレディオ
エッセ。エッセンシピールの会場からお送りしております北川市ラジオでございます。
バヤバヤ
バヤバヤバヤバヤバヤ
ソーセージソーセージフィッシュのチップス
あーダメだな俺ら向いてないわ。
そうやん。
いや今年さマジでエッセン行ってる人のツイートをよく見る。
うん、あーまあ
増えた。
いや増えてはないんじゃないかな。
あー多分関西から宮野さんとかが行ってるからすごいなんかこう目立って見えるかも。
うん、そうエッセン行くっていうことがすごい、うん、いいことじゃない。いいことっていうかアイデンティティというか、うん、うん、そのね、
うんうん、そうもともとコロナ禍が起こってから、はい、その海外旅行に行くのはちょっとなっていう時期があったのが、
ね、
やっぱ下火になってきて、うんうん、行くなら今年かっていうのが一気に集まってる可能性はある、
うん、
ので確かに今年が多い可能性はありますね、
うん、
あとなんかエッセンのラインナップがもうすごいというか、はいはいはい、すごいいっぱいゲーム出てるみたいで、うん、
ねあれになるよね、
うん、そう一番の盛り上がりまで見えてくるような状態みたいで、はい、もうそんなけどあの海外にはいけません。
海外にはいけませんイカです。
怖いよ、だから、地元で遊ぶイカです。
はい、
はい、コナンの脱出ゲームに行ってきましたりのりです。
うん、チケットトゥーライドレガシー面白い OK です。
おお、チケライレガシーの話をここでする
いやそんなねあの細かい話をするとレガシーゲーなので、
あ
ネタバレの嵐になっちゃうので
確かに、
まあ、簡単に、
うん、
だけですけどチケットトゥーライドというゲームがまずありまして、
はい、
まあ、超有名なボードゲームですわ、
うん、
まあ、アメリカを舞台としまして、目標カードみたいなのを渡されてでそこの間を線でつないでいく、
うん、
まあ、線路をどんどん置いていくっていう風な感じのゲーム性なんだけども、
うん、
じゃそれをレガシーにしたらどうなるかっていう、今回も舞台はアメリカです、でアメリカの東側、まあ、ニューヨークとか、うん、そういう大都市圏があるところからスタートしていって、うん、で、まあ、今まで の, そのアメリカの方のチケット裏だったら最初からまあアメリカ北アメリカが全て見えてる状態でやっていきましょうとかだったり、まあ、右半分見えてますよとかだったりだったんだけど、
はいはいはい、
今回は本当に東部だけからスタートするんだけれども、全12回のレガシーゲームなので、うん、1回そのやって2回目をやるってなったら、
うん、
フロンティア、フロンティアタイルを置きます、
は
あ、つまり新しいマップがボーンってパズルみたいになってて増えるので、ね、
まあ、拡張みたいな
拡張みたいな感じで、うん、新しい地域がどんどんどんどん西側に増えていく。でこの順番も決まってる形じゃなくって、
うん、
前のラウンドの勝者1位だった人が、まあ、今の盤面からつながる3個ぐらい開けれる中でどれ開けますかっていう選択肢があるみたいなルールになっているっていう風な形です。これぐらいまで言ってもいいかなって感じなんだけど、
うん、
当然新しい場所を開けると全く新しいルールが現れる。
なるほど、
はい、まあ、チケットトゥーライドの見たことあるようなルールみたいなのというよりはもう完全に別のミニゲームが始まったり、はい、あるいは今までのゲーム性をさらに拡張するような内容だったりとかっていうのが入っているので12回全12回なんですけど、
はい、
全く飽きさせない、
うん、
そして新しいゲーム性新しいそのルールが増えたら、はい、じゃあそれをいかにして得点つなげるかってみんなが考えるっていうふうになっている。
確かに
ので、まあ、チケットトゥーライドのいわゆる強かった動きみたいな定石みたいなものは全く通用しなくなっていくのが、
うんうん、
まあ、レガシーゲームとしての完成度高いなというところです、う
ん、
やっぱレガシーって12回なんやね。
なんでかね、
うん、
でまだ私10回しかやってないんですよ実は。
あと
11、12が残ってるんですよ。
逆に10回もやってんねんな
2日で終わらんかった。
ああ、そう時間しっかりとってやったけど、
はいはい、6ラウンドと4ラウンドやって次2ラウンドやからもうどんどんやっぱね長なっていくのよ。ゲームを進めるごとに使う時間が長くなっていくので、うんうん、さ 1回目6ラウンドいけたから次6ラウンドいけろやと思ったら大間違いでした。
うん、はい、いや、やっぱレガシー面白いとは思いますね、
はい、
うん、
なんでまあ あの言うてもまあチケットトゥーライドをやり続けることになるので、うん、同じゲームをリプレイするのが苦手な人におすすめを無条件にはできないけれど、うん、まあ、でもやってみる価値はあるかなって思う風なゲーム性でした、
うん、でも一緒にやった人はなんか山登り切ったみたいな感じですごい仲間感出るよね、
う
ん、
あ、まあ確かにその、ね、振り返った時にあの部分ああだったよねとか、うん、あれ出たのびっくりしたよねみたいなのを終わった後の飲み会でやっぱり喋ってるんで、
なんだかんだ言ってね、
あのそこでしか喋られへんからね、
そう、う
ん、
ちょっとした一体感みたいなものは生まれますね、う
ん
う
ん、思い出、
はい、うん、そしてりのりさん、
はい、すごいねほやほやの話なんですけど、今日あの名探偵コナンの脱出ゲームに行ってきました、
う
ん、
なるほど、
大阪だと脱出ゲームスクラップ心斎橋、うんうん、
はい、参加公演のとこですね、
のとこでやってまして、うんうんうん、名探偵コナンの脱出ゲームって毎年毎年難しいって言われてんねんて、その IP もの、そのコナンとコラボしてるものやから、うん、結構一般のさ普段脱出ゲームしてない人とかも来ると思うねんけど、うんうん、毎回毎回難しい難しいって言われて、
そう蹴散らすような内容になってると、
そうおいおいって言われたらしいねんけど、今年のは、うん、まあ、比較的簡単だと言われたらしくって、うん、まあ、実際に平日だったんですけど、あの小学生を連れたお母さんとか、うん、もうそれこそさ小学生とお母さんだけのテーブルとかあって、うん、大丈夫かなと思ったんやけど、うん、そことかあの赤ちゃんを連れたお母さんとかいてて、
赤ちゃん泣いてへんかった、
まあ、赤ちゃん最初わーって言ってたけどまあまあなんかその貸し切りのテーブルやったらそういうことしてもいいねんって、
はいはいはいはい、
とかで10テーブルぐらい埋まってて、
うん、あ、いわゆるホール型やね、うんうん、前にスクリーンがバーンって広がっててそれを囲みにテーブルが置いてあるタイプの、
は
い、
そうそうそうそうそう、でまあ私もあの友達と、うん、さらに他の知らない人こうガッチャンする相席したい、うん、遊んだんですけど、脱出成功しました、
うん、素晴らしい、
そのなんか、一緒にいた人は足引っ張りませんでした？
あ、全然普段脱出ゲームとかされてます、うん、いやまあそんなにやらないんですけどね、3人か4人とかでやりますとか言ってたけど、
うん、
始まったら、うん、始まったらもうなんかじゃあ次これ、じゃあ次これ私これやりますねみたいな感じでテキパキしてはったんで、あ、謎クラだなと、
逆に足引っ張った、
あ、私が今一番できなかったぐらいじゃないですか、
あ、はい、けどね、それが謎解きの楽しさでもねありますから、
はい、まあある程度なんかここひらめいたなみたいなとこもあったんで、うんうんうんうん、面白かったです、
うんうん、確かにニルさんはどちらかというといわゆる小謎、うん、小さい謎をたくさん解くというよりは、はい、発想の転換が必要なところでビシッと決めるタイプ、
ひらめきがね、そう、うん、そう
かなと思いますね、
うん、私、
はい、近所で遊んできた、
もうすぐねあのフォアシュピールというね、はい、イベントが行われまして、はい、それ関東関西同時、うん、であのリニョリがめちゃくちゃ頑張って今ねあの主催レベルでやってはるんですけど、は
いはい、主催です、
大阪の方は主催ですね、
はい、
あ、主催なんや、
いやいやいや
知らなかった、でその時のなんか決起集会みたいな、はい、その一回スタッフ集まって飲もうよぐらいのね、
そうです、
感じのイベントにちょっと、うん、あの顔出させていただいて、
はい、
その時ねあのスタッフである方々が、
うん、
あの南方のボードゲームスペースログさん、
うん、はい、うん、私は帰ったんですけど、うん、イカさんは残った何人かと一緒にボードゲームスペース行ってて、
う
ん、
そう、近いですね、行くって言ってはって、はい、僕あのボードゲームスペースログさん、
うん、
いろいろありまして行けてないという、
近いけど、
いろいろありましてって言った瞬間出禁になったんかなと思ったけど、
マイ出禁しちゃってたってい
う、行ってない、行けてなかったのね、
そのオープン当初から行ったら、
うん、
なんか常連感出るじゃないですか、
あスタートダッシュ、
うん、で、はい、スタートダッシュでオープン日に行ったら俺はそこで存在感多少出せると思ってたんですけど、うん、その日体調が悪くなり、
なるほど、
行けなくて、うん、そこから、2年半ですか、ずるずるずるずる、こんなに近いところ に いつも目の前に通りながらね、あ、ここにログさんあるんだって思いながら、こう
謎のどう自分を縛る何かが
そう、自分その人見知りが出てしまったみたいな状態やったんですけど、
見知りしたんですね、
それでこうログさん行くって言ったから、あ、誰かと行くんやったら行けるって思って、
確かに確かに、
僕も
今日しかない
行きますって言って、でその時に一人の方が、うん、その僕がすごいあのフォーリング、
うん、
今あの新しくあのもうすぐ出るそのフォーリングのボードゲームじゃなく、
ではなく、
あの僕がいつも紹介しているチーパスゲームズのフォーリングを、
うん、
あの ボードカニボードゲームカーニバルで熱く語ったんですね、
う
ん、
はいはいはいはい、
このゲームは面白いって熱く語ったら、熱く語ったのが面白そうって思っていただいて、うん、なるほどやりたいですって言われて、
はいはいはいはい、
わかりましたやりましょうって言って、うん、わざわざ持って行ってフォーリングをさせていただいたりして、
はいはい
はい、最高ですね。
あれはいいゲームですね。
ね、面白いですね。
ちゃんと全員神してくれたんで、
うん、
あの神っていうのはその
ディーラー
です、ね、ディーラーなんですけど、はい、あのディーラーにをやりたいっていうまでやってもらえたんで、
うん、
はい、あのフォーリングの話はまめにやってるんでまたあのね聞いてください。
はい。
で、その時にやったボードゲームがめちゃくちゃ面白くて。
ほうほう、
ホールドユアグラウンドっていうゲーム。
はい。
ホールドユアグラウンド。
うん。
あなたの地面をつかめ。
そう。あ、バトルロイヤルゲームなんですけど。
バトルロイヤル。
その 5×5 の盤面に、
うん、
そのタイルを置いていくんですけど。
はいはい、はい、う
ん。その下がちょっと空間空いてて、謎のギミック入れるんですね。
謎のギミックを入れる。はい。
ほんで各場所に自分の駒バーッと置いていく。
うん、
でカードを出して移動して、
うん、
6体以上いたら押し出して、その押し出して落としたやつはもらえるみたいな、こう
陣取り、
陣取りですね。
なるほど。
で最後まで生き残ったら勝ちっていう、
はいはいはいはい、
ゲームなんですけど、
今のところ謎のギミックが何も動いてないけど大丈夫か。
でただ押していくだけじゃなく、謎のギミックを発動させれる場合があるんですよ、うん、
はい、
カードとかで。
そう、カードとかカード出した後サイコロ振れるんです
よ、
うん、
はいはいはい、
サイコロにもそういうのがあって、
謎のギミックの出目があるんや。
そう、謎のギミックはあのボタンを押すと下からタイルを突き上げてそのタイルごとその上に乗っているキャラが吹き飛ぶっていう、
アクション、
物理ね、
物理
っす、はいはいはいはい、
で吹き飛ぶんで、
うん、
けど台にそのタイルの別のタイルに乗ってたらセーフという謎のルールが
え、その陣地は浮島みたいになってんの、うん、
まあ、浮島、その、ボードをその箱をきれいに使って、
うん、
箱の上辺にそのタイルが置かれて、
はいはい、
その下に空間が空いてて、それで突き上げる
ギミックを
差し込んでる、
あ、
状態なんですね。でもバーンって飛ばすと、うん、もうチリチリになるから、
ね、でそこでさらにまた6人目になると押し出されるルールがそこからさらに適用される、
されます。
なるほど、うん、
あ、
まあ、次の手番からみたいな感じなんですけど、
連鎖するのね。
連鎖します。
はいはい、はい、
でそれがあるから、
うん、
その圧倒的に負けててもそれで吹き飛ばして、うん、相手吹き飛ばすと、
うん、
あの落とせれるんで、
急に5人ぐらい落ちたりするわけや、
うん、だからまだ逆転のチャンスあるぞと、うん、これで吹き飛ばして相手をうまくぶつけて吹き飛ばしたら勝てるかもしれないみたいな、
最後までワンチャンある、
最後までワンチャンある、
はい、
普通にアブストラクト的な、
うん、
あの駒の動かし方なのかなって思ったら、そういうでかいギミック、そのランダムギミックがあるんで、
なるほど、
バランスがいいんですよ。荒さと緻密さの謎のバランスが良くて、
しかもなんかその下からボーンってなるって、なんか爆弾とか仕掛けられてて下で爆発するみたいな、
うん、その雑
さがある。
その駒のサイコロの名も、うん、あのエクスプロージョンって感じでこうボーンってなってる、
なるほど、
キノコ雲みたいな、
爆発ですね、
うん、そう、完全に下から爆発で、そこの爆発したところはタイルが取り除かれるんで穴になるんですよ、うん、
あ、いけなくなる、
はいはいはい、そう、いけなくなる、うん、で一番真ん中だけはサンクチュアリーなんで、あの何もないんですけど、うん、そこからつながってない島は全滅するんで、
じゃあちょっとずつ地面なくなってくんねや。
めちゃくちゃなくなる。
なるほど。
最後2つぐらいになって、そこで生き残った人がお互い攻めぎ合いというか、移動して移動してみたいな、真ん中だけエクスプロージョンされない。
なるほどなるほど、
はいはいはい、なんかボンバーマン感あるね。
そうそう、ボンバーマンとか、
その感覚もある。
ヒューマンボールブラッドとか、そういうなんか、
うん、
パーティーゲームですね。
そうですね、
やってなくても見てられる。
あ、確かに。
うん、めちゃくちゃいいゲームでしたね。
実況倍増やん。
そうそうそうそうそう、だからなんとかね、どっか輸入頑張ってくれんかなと。
今の
ところ
多分入手困難ですよね。
なんとか輸入するしかないっていう、
個人輸入でどっかのアマゾンから取ってくるしかないかな
状態なので、あの、紹介はできません。
なるほど。
俺のじゃないし、
はい、
とかいろいろして、そのログさん、あの雰囲気のいいお店で、
うん、
その別室みたいなのがあって、
へ、
そこはソファーが。おー、どうした、はい、どうした、なんかどうでもよくなった、
急に江戸っぽいだったからさ、
いろいろなんか、
はい、違う。
で、そのログさんは別部屋で、その雰囲気のそのちょっと木目調のいい別室作ってはったりとか、
はいはい、
いい、あのお店なんで、
うん、
ぜひみんな行ってくれやよな。
もうみんな若干語尾おかしなってんねんけど大丈夫か。
行ってくれよな、
一生一緒にいてくれやみたいになってるけど大丈夫。
なんかちょっとおかしなってます。あんまりこうやって丁寧な紹介も好きじゃないんで、うん、ぜひぜひ、はい、
じゃあ後半に行きましょう。
はい、後半で、はい、後半だよ。
はい、後半は今回はゲーム紹介のコーナーでございます。
はい、
よいよいよいよい。というわけで今回ご紹介するのはフィッシュ&フラウシュでございます。
フラウシュ、
はい、こちらはですねゲームストアバネストさんが、うん、ゲームマーケット in 京マフで、
はい、
発表されていたというか、持ち込まれていた作品でございますね。で、作者ロバート・ブロウワー、アートワークはテレサ・トブシャル、
はい、
で出版はコスモス、
うん、
となっております。コスモスはわかる、
うん、
コスモスはわかる、
他はわからん。
誰なんやろね、
はい、で、うん、調べたんですけど、
うん、
作者の、ロバート・ブロウワーさん、
うん、
他のゲームいくつか、6つぐらい、
うん、
載ってたんですけど、
はい、
残念ながら全部、存じ上げませんでした。
小箱を作ってるタイプかな、
おそらくは、
うん、
でこちらのゲームフィッシュ&フラウシュはですね、人数が2人から6人、
うん、
年齢8歳以上、時間約15分ということで結構コンパクトな、
うん、
まあ、小箱ゲームですね、
うん、
となっております。そしてセリゲーでございます、
うん、
というわけでルール説明していきましょう、
うん、
まず、このフレーバー読み上げるか。
長い。
あ、魚がいるにゃ、ミーのぬいぐるみのネズミなんかよりきっと素晴らしいにゃ、ミーがそれを取るにゃ、
ミーがそれを取るにゃ。
急にゃんち
ゃ。ミーがっていうやつそういうしかおらんにゃろ。
にゃろうじ
ゃん。ちょっとね、あの30代男性の猫語ちょっと厳しいかなと思ったけど、
いや厳しい
っ
す、ま、
要はこのゲームでプレイヤーは猫になり、
うん、
最高のおもちゃと最高の魚を探します、
うん
うん、
しかし最終的に勝利をもたらすのは最も価値のあるコレクションだけですというフレーバーがついてて、うん、まあ、猫がね、あの魚欲しい、あのおもちゃ欲しいっていうのを言っているというフレーバーでございます。
はいはいはい。
で、ゲームが始まったらですね、まず全員が、同じ組み合わせのカードをもらいます、
うんうん、
でこのカードというのに数字が書かれていて、まあ、これが要は競りのお金ですね、
うんうん、
はい、で盤面の真ん中にも、全部で18枚のカードが置かれます。これがセリで買う方の札です、
うん、
ちなみにこれは全部で23枚あって、
はい、
ゲームの最初に5枚取り除かれるので、まあ、ゲームのごとに、何が出てくるかがちょっと変わるというふうな組み合わせになってます、
うん、
でゲームが始まったら、自分の手札からお金に当たるこのおもちゃカードを出して、一番高かった人が盤面の真ん中に出ているカードを競り取るというシンプルなルールです、
うん、
もう競りゲーの基本を抑えている、う
ん、ただの競りゲーよね今。
そうです、うん、そして、ゲーム終了時、まあ、ゲーム終了は全部の18枚のカードの競りが終わったタイミングで、
うん、
自分の手札にある、まあ、競り取ったものと残ったカードの数字を全部足した数字がそのまま点数になりますよ、
うんうん、
でめちゃくちゃシンプルなゲームです、はい、もうこれだけ聞いたら競りゲー
何の特徴もないよ、う
ん、とても分かりやすいセリゲ
ー
なんですけど、もちろんこのゲームを、特殊たらしめている、
うん、
特徴があります、
うん、
それは何かというと、このゲーム1位の人だけがカードを取るわけじゃないです。
お、
うん、
このゲームは、まあ、当然セリなので1位、一番お金を出した人がセリ勝ちます、
うん、
そして2位の人は1位の人が出したカードを受け取ります。
お、
で3位の人は2位の人が出したカードを受け取ります、
うん、
そして、まあ、最下位だった人の出した分っていうのは捨てられるっていうふうに、
うん、
まあ、自分よりも高い数字を出した人の1個上の人のどんどん下の人が受け取っていく、
うん、
循環していくようになってるんですね、
うんうん、
なのでゲーム中とりあえず今回勝たれへんから、まあ、弱いのとりあえず出しとけいいかみたいな考え方の二元論にならない、
うん、
確かに
今回は2位を狙いたい、
うん、
とか今回はまあしゃがんでおこうか、
うん、
とか今回は1位を取りたいっていう何位を取りたいっていうのが毎回変わってくる、
うん、
ので、まあ、捨てゲーというか捨て競りみたいなことをしなくてもいい、う
ん、まあでもさ2位の人他の1位の人からカードが流れてくるから自分の手札が入れ替わるっていうところがあるね、うん、
確かに、
うん、
なので、まあ、常に自分の手札も入れ替わっていくし、
うんうん、
まあ、誰が一番勝ってるかっていうのがすぐには分からないようになっている
確かに、
うん、っていう風な特徴がありつつですよ、
うんうん、
特殊なカード他にもあります、
うん、はい、
増え台、
うん、増え台、
増え台カードというのがあります、
はい、
これ何かというと増え台には数字が書いてません、
うん、
なのでそれ単体では出せません、
うん、
が他のカードと一緒に出した時に、
うん、
ずっとそれまでの間最下位の人が捨て続けてきた山札の中から1枚もらえる、
うん、捨て札ね、
捨て札から、うん、あ、そうですね、捨て札の山から1枚もらえる、
うん、
という特徴があります、う
ん、いやでも捨て札やから
捨て札やからいらんと思うじゃないですか、
はい、
意外とここぞという時にでかいカードがたまたま捨て札に落ちる瞬間やっぱあるんですよ、
あ、
うん、その時に出したいってなるんですけど、笛代カード全員最初1枚ずつ持ってます、
う
ん、で例えばじゃあ高めのカードが落ちました、うん、今なら笛代で取れるカードでかいやんと思った瞬間に全員出したいですよね、
うん、
なんと笛代カードバッティングすると効果を発揮しません、
う
ん、はい、誰か1人自分だけが笛代カードと何かをまあ同時に出している時にだけ効果が発動するので、
うん、
でかいカードが下に落ちたっていう時急にバッティング芸が始まります、
はい
はい、っていうところもあって、ただの競りでは終わらないバッティングの要素もある、
うん、
でじゃあどの順番で何位を取りたいのかっていうふうに考えていく、なんかちょっとある意味トリックテイキングみたいな考え方をするようなタイミングもあるっていうふ
う
なシンプルなルールなのに奥深いゲームとなっております、
うん、
というところで今回このゲームを持ってきてくれたイカさん、
うん、
このゲームどうでしたか。
このゲームね、その真ん中のカードを取りたいのは、
うん、
その出てきた魚カード取りたいのは当たり前やねんけど、
もちろん
その魚カード競り負けても、
うん、
2位の時にも何らかもらえるから、
うん、
あの 1位を狙って2位やったから何もなかったとか、
うん、全てを失ったみたいな、
ただただ損したっていうのじゃなく、
うん、
強気でいけるんですね。
確かに
確かに、
それなりに強気でいけるし、うん、あの相場感っていうのがやっぱ競りって大事なんですけど、
うん、
その相場感がなんとなく合ってくるんですね、このルールにより。
はいはいはい、はい、
意外と相場感ってばらけたりして、
人によって違うしね、
全然うまくいかへんわ、相場よりちょっと低いの出してまう癖があるわみたいな感じで、
うん、
しょんぼりすることもこのゲームにはない。
ない、
なるほど、
うん、
確かに。
だからすごい遊びやすいゲームだなと思います。
確かにマイナスの感情があまり生まれない、
そうそうそうそう、
ゲームですね。
ずっとポジティブ、
確かに、
うん、ああいいですね。ゆるさんはどうでしたか。
私はそのだから低い数字で競ってた時に3出して、
うん、
あなんか上の人から5来たやんみたいな
確かに
のラッキー感もあるし、
うんうん、
あとはね骨カード
うんうんうん、
が
競り取るカードの中にある骨カードっていういわゆるハズレですね、
まあ、ハズレ
カード全く点数にならないカード
うーんの時に何出すか問題とかが、はい、かなりこの競りやってる人で変わるだろうなっていうところで、
はいはいはい、
面白さを感じましたね、
うん、確かに、
うん、骨カードはただただ損なんですよ。競りでも使えないし、ただただ手札が無意味に増えるだけっていうカードなんですけど、
う
ん、だからこれって出てきた時にみんな、うん、取りたくないから低いカード、
う
ん、
そうだね、
出すじゃないですか。
あ、それこそその時に3出して5来るみたいなことがあったかな、
う
ん、
そう。でその高い数字ばっかりの競りじゃなく、ちゃんと低い数字競りもあるから、
うん、
だからすごい
このゲームある
抑揚があるんですよね。
確かに、
うん、
でこのゲームじゃあ私がいいと思ったところなんですけど、
はい、
このゲーム当然同じ数字同じ金額をじゃあ競りに出した時にどうするかっていう部分もちゃんとルールとして決まっていて、
はい、
まあ、いわゆるスタピのカードは、前のラウンドで一番低かった人がスタピをもらって、
うん、
次のラウンドをどんどん、出していく最初の人になるんですけど、
うん、はい、
同じ金額だった時はスタピに近い順が、
はい、
勝ちというふうになります
。18、18、12って出せて18の人がスタピーだったら取る。
そう、
うん、
で、そのスタピーカードから近い順のルールっていうのがかなり綺麗に効いていて、
うん、
それこそさっきの、まあ、いわゆる嫌な競りですね、
うん、
骨カードとかマイナスの点数がついてるようなカードもあるんですけど、まあ、それを取るときなんかには当然みんな、3とか1とかっていう小さい数字を出すんだけども、
うん、
その時には勝ち取ってしまうので、
そうだね、
スタピーであれば勝っちゃう可能性が上がるので、
うん、
1とか3をもう出してしまってもそれでも引き取ってしまうこともあれば、
うん、
あるいはもう単純に普段の勝ちたい競り、
うん、
時なんかであの人さっき13出してたから手元にはもう13ないなとかっていうカウンティングをちゃんとやっている場合、
うん、
じゃあ次の11が出てくる可能性が高いから自分が今回スタピーだから11合わせに行ったりもできる。
あ、確かに
カウンティングまでいかなくても、
うん、
意外と数字みんな大体一致するから、
なんかめっちゃ合っててびっくりしたよ、ね、
順番のそのスタピーカラーっていうルールをすごい適用したパターンがさっきやった時ね、
そう、うん、だって
あったから
11、11、10があったからね、
うんうん、
そうだね、そう
1差ぐらいで
セリの
カウンピタッと収まったね。
だからセリの練習用ゲームとしてすごいいいかもしれない。
その確かに
苦手な人とかでも競りの感覚ってこのゲームすごい作れる感じがする、
うんうん、 確かにあのセリゲーの基本の練習でもあるし、うん、セリゲー慣れてる人でも楽しめるいいゲームかなと思いますね、う
ん、なんかさセットアップした時にはこの組み合わせで持たなあかんのってセットアップちょっと面倒くさくないとかって考えたけど、はい、めちゃめちゃ多分バランス考えられてるのに2人ならこう3人ならこう4人から6人ならこうとかって決められてるし、うん、
初期手札ね、
うん、そう初期手札決められてるし、うん、あとはその22として出せるカードやけど最終的には12点ですよみたいな、
うん、
そういうさ、ね、カードの種類がめちゃめちゃ多いな、
うん、バランス数字のバランス取られてるね、
うん、
その初期手札が全部奇数なんですね1357911113っていう、うん、これは2枚とか組み合わせて偶数にしてちょっと上に行くのか13を上に行くのかって枚数ってその最初裏返しで枚数だけ提示するんですね、
うん、
このゲーム、
うんうんうん、
そこで威圧したりとかも多少はこのゲームできるんで
3と5で出しててもわあの人2枚出してんなって思う
もん、うん、そう算数的な話をするならば、
うん、
最初の初期手札で持ってるやつは全部奇数だって話をしたじゃないですか、うん、
はい、
でそこから買う札、うん、魚カードは全部偶数なんですよ、
う
ん、
そうやな、
なのでまず奇数1から始まってるからそれよりも偶数にしたら必ずちょっと大きい
ほんまや
のだけども、さらに、
うん、
初期手札は2ずつ13579って上がっていくんやけど、
はいはいはい、
魚カードは4ずつ上がっていく数字になった、
うん、そうですね、
そうやな、
そう、うん、っていうのもあって、はい、その絶対に競りで買ったら、いいものがもらえるようになってるんですよ、基本的には、
うんうんうんうん、
リターンがでかくなりやすい、
うん、
でさらに、奇数と偶数を足して得られる、うん、その数字の方がでかくなりやすいようになっているので、
うんうん
うん、1回魚を取った人っていうのは、はい、手札は減ったけれども、
そうやな、
奇数だけを持っている人よりも勝ちやすい、
確かに
っていう状況も生まれやすくなっている、
うん
う
ん、
っていう意味でもバランス、数字のバランスもすごく綺麗に取られているっていうのはすごく気になった、
うん、そうやね、取得した魚カードもまた出せるから、
そう、うんうん、いいところだなと思います、う
ん、で3人でやってもしっかり面白さがあって、
うん、
これ多人数でもすごい面白いと思うんですよ、
確かに、まあ、6人とかになってくるともうどんどんどんどんそのカードが巡るじゃないですか、
うん、
だからもう制御不可能になっていてお祭り感出てくるかなっていう、
絶対カウンティングできないよね、そうそ
う、できないね、
これ6人でやったらめちゃめちゃお祭り感出ると思うんで、うん、ちょっと多人数でやってみたい感はすごいありますね、
楽しめると思います、
うんうんうん、
はい、というわけで今回ご紹介したのはフィッシュ&フラウシュというところで今バネストさんのオンラインショッピングでも購入することができます、
はい、うん、
はい、おすすめでございます、
うん、ぜひぜひ。エンディングです、
はい、
はい、うん、
いや今日も終わってしまいましたね、
はい、今回はですねボドタのコーナーお休みいたしまして、
はい、
告知でございます、
うん、じゃあ一つ目、
はい、
10月からですね、私と、うん、あのジルさんという方がですね、
うん、
作りましたマーダーミステリーが、
はい、
公演始まっております、
はい、店舗型シナリオですね、
はい、マーダーミステリーっていろいろあるんですけど、
うん、
リカさん向けに説明するね、
うん、頼むわ
パッケージで出してるシナリオとか、
うん、ゲームマーケットで売
ってるね、うん、ゲームマーケットで売ってるやつとか、そのオンラインで遊べるシナリオ、
うんうん、はい、
ともう一つあるのがそのマーダーミステリーの店舗でだけ遊べるシナリオ、
店舗型、
うん、
うんうん、
で今回作ったのはもう完全にその店舗でだけ遊べるシナリオなんですよ、
うん、
はい、その大阪ボドマダの名義でやってて、
うん、
まあ、そこで作りました、制作大阪ボドマダですみたいな感じにしてある、うん、2人で作ったシナリオなんですけど、
うん、はい、タイトルが、
ハンサイのジェミニ、
はい、
ハンサイ、
ちょっと読んでもいいですか、
うん、
これ短いんで、
うん、はい、
これは今よりずっと未来の話。モルタリス病に侵された者は15歳になると臓器が機能しなくなり命を落としてしまう、
うん、
唯一の治療法は特殊な環境で育ったクローンの臓器移植。赤子の時からクローンを作成してまるで双子のように育てるのだ。クローンの子供たちは自身が生まれたのはオリジナルを生かすためだという運命を受け入れて生活をすることとなる。これはオリジナルのために生まれたあなたたちの物語。生まれた意味を、命を燃やせ、ハンサイのジェミニということで、クローンになるシナリオです、う
ん、SF、
はい、私の大好きな SF のシナリオを作らせてもらったんですけれども、
うん、
はい、どうやって遊ぶかというとですね、大阪でいうと長靴さん、
うん、
東京はクイーンズワルツさん、
うん、はい、
広島アプリラポルタさん、
うん、はい、
福岡 福岡ハローハローミステリーさん、
はい、
ということで今のところ全国4店舗で公演させていただいております、
はい、なるほど、すごい。今後増えていく可能性もある、
は
い、
そうですね、それこそホームページの方に公演店舗募集してまして、うん、そこで依頼とかしてもらったら公演できる可能性があるんですけれども、
うんうん、
はい、今のところ全国4店舗です、
うん、はい、何人プレイヤーですか？
7人。
なるほど。それぞれ男女、
男性3人、女性4人のキャラクターです、
うん、はい、でも別に女性が男性やってもいいし逆もまたしかり。
そうですね、う
ん、はい
はい、
個性的な、ね、ビジュアルで、
うん、そうなんですよ。とにかくこのね、イラスト、キャラクターイラストが良いと言われていて、うん、
顔がいいです。
顔がいいと言われていて、そのイラストレーターさんに描いてもらったキャラクターが魅力的なので、
うん、
ぜひ遊んでください。
お願いしたんや。
はい、
うん、反祭とは、
反祭とはまあ、これ調べたら出てくるんですけれども、こう生贄に捧げるみたいな意味ですね。
ああ
、そしてジェミニとは、
ジェミニは、顔がいっぱいある
何それ、
何の話それ、
あ、ちゃうか、うん、
ジェミニとは双子です。
あー、そっちか、
はい、
双子座のがジェミニやね、
うん、顔がたくさんある感じが、ね、あったん
さっき言ってたみたいにオリジナルとクローンがいてて、うん、あなたたちはクローンですっていう風にするので、うん、まあ、同じような顔の見た目の2人がいますよというのがシナリオの概要です。
なるほど。
クローンを扱っているからね、
ぜひ遊んでください、
うん、はい、
頼ます。
そしてもう一つ、11月4日、
うん、
はい、イカさんがオープニングで言ってましたが、フォアスピールを大阪でやります、
うん、
はい、11時から開始しまして、16時まで遊べるんですけれども、うん、それが、500円のチケット買うと、何時まででも入れますので、
うんうん、
はい、そちらよろしくお願いします、
うん、はい、スタッフ僕やってますんで、
はい、そうですね、
うろうろしてるよ。
そう、スタッフもね、半分の時間ぐらいは遊べるようにしてるんですよ、
うんうんうんうん、
はい、なのでスタッフと遊ぶこともできます。
なるほど。あとは申し込みの、はい、リンクなんかも載せておくようにしましょう。
そうですね、
うん、はい、
よろしくお願いします。
もうスタッフたっぷり準備されてますので、
はい、
もう頑張るよ、その宅の割り振り徹底して。
そうですね、
こちらどうぞ。
お客さんが、まあ、もちろん退屈しないように、どんどんどんどんゲーム遊べるようにしますし、
うん、
サークルも35サークルあるので、
うんうん、
絶対に1日で回りきれない量のゲームがあります、
うんうん、なるほど、はい、うん、でも人によってはこう壁際に行って一気大手の拝見士みたいなやつ思うやんか、うん、
いいと思います
呼ばれたくないっていう空気を出すのもあり、
それは全然いいと思います。
なるほど。
僕そういう人を見つけ出して何とかするの得意なんで、うん、
なるほど。
あ、そうですね、一人で来ていただいても全然遊べると思います、
うん、ああいいですね、はい、そう、もう逆に一人で来いぐらいの、
うん、
うん、
はい、
友達見つけに来てください、
はい、はい、
よろしくお願いします、
はいはい。
エンディングメッセージです、
はい、
このラジオはスタンド FM にて配信されています。 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Music からも聞くことができます、
うん、
イカとリノリとオケイのいかがわしいラジオで検索してみてください、
うん、
またご意見やご感想は X アカウント @IKARAZAI 宛てか、ハッシュタグイカラジでポスト、またはスタンド FM のレターにてお待ちしております、うん、
へ
どういうこと、
うん、
では今回の相手は
イカと
ミオリと
オケイでした。
いかがー。